悪魔の非常に強い反対にもかかわらず、あらゆる国々の信ずる者を集め、ご自分の花嫁とすることに成功するのです。イエス様は悪魔との恐るべき戦いによってそれを成し遂げるのです。悪魔はイエス様に対する全部の憎しみをキリストの教会に向け、信ずる者の中に神の御子を追いかけるのです。けどイエス様は勝ちます。最後の日がイエス様は悪魔の働きを滅ぼし、教会を守る力を持っていたということを証明します。悪魔が教会を完全に滅ぼそうとするとき、イエス様は教会を引き上げられるのです。イエス様は勝利者です。教会が悪魔の手に届かないとき、手の軍勢は力強くイエス様が勝利者だということを最後の日に告げ知らせるのです。まあ、イエス様の日は、すなわち再臨は、信ずる者にとって一体何を意味しているのでありましょうか。あんまりにも大変なことなので、我々はこのことを少ししか予感することができないでしょう。イエス様が来られたら、どうなるなのでしょうか。今日イエス様が我々に約束されていることが皆満たされたなら、一体どうなるなのでしょうか。その時イエス様の体のある教会の数が満たされるのです。その時イエス様の体はもはや少しも欠けているところがありません。我々の体の主体が決まった数であると同じように、イエス様の体もイエス様が前に決めておかれただけの主体からなっているのです。今までの信者たち、すなわちイエス様の主体は決められた数に達していませんでした。だからイエス様は来ることができなかったのです。最後の、まあ、中国人、最後のアラビア人、ユダヤ人、日本人が生まれ変わった瞬間にイエス様は来られます。それは何という瞬間でありましょうか。けどどんなに長くイエス様は数の満ちるのを待たなければならないのでありましょうか。またイエス様は我々怠ける働く人をどんなに辛抱して見ておられるなのでありましょうか。再臨の日は第一のよみがえりの日とも呼ばれています。墓や海や骨壺はキリストにあって死んだ人々の体を与え、救われた人々は肉体においても死に対する勝利を体験するのです。黙示録の日章6節に次のように書かれています。ヨハネ黙示録の日章6節です。この第一の復活に預かるものは幸いなもの、聖なるものである。この人々に対しては第二の死は何の力も持っていない。彼らは神とキリストとの祭司となり、キリストと共に千年の間王となるとあります。けどこの日の最も偉大なことは、花嫁すなわち主の体なる教会に属する人々が花婿であるイエス様と会うことです。初めて信ずる者はベールなしにイエス様の前に現れ、直接顔と顔を合わせてイエス様に向き合うのです。そして 少しも影のない雲のない深い結合が事実となります。我々は子羊の婚姻に向かっていきます。婚姻の時にはキリスト者を醜くしていたものは全くなくなり、そこには死にもしわも見ることができません。この地上でしばしば醜い姿だった花嫁はイエス様の姿に変わるのです。花嫁はイエス様の花嫁としてイエス様と同じように立派になり清くなるのです。エペソ書の5章27節にこの栄光の教会について次のように書かれています。347ページです。5章の27節です。ご自身でシミやシワやそのようなもののないなそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるのためです。まあそれは人間の努力ではなく主イエス様ご自身の働きの結果である。御子イエス様は天の父様に花嫁を連れて行きます。花嫁は自分にふさわしい場所をイエス様のそばに示ます。また花嫁はイエス様と共に遺産に預かれます。花嫁はイエス様の王座と国に預かるものとなります。黙示録の3章21節にイエス様の切なる願いについてイエス様の持っておられる目的について次のように書き記されています。3章の21節です。勝利を得る者を私と共に私の座に着かせよう。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座に着いたと同じである。私と共に私の座に着かせよう。これは主の切なる願いであります。考えられない栄光に満ちた将来です。祭礼の日はイエス様ご自身によってあらかじめ決められているのです。イエス様ご自身のご自身の教会のためにお与えになったのです。イエス様だけが教会を清めることができるのです。イエス様は教会を買い取るために代価を払ってくださったのです。すなわち教会を贖いご自身の血で現れたのです。将来何が起こるなのでありましょうか。まあ将来起こらないことは一体何なのでしょうか。将来にはより良い人間やより良い文化は起こりません。将来この世の平和はありえません。将来神の子供をますます求めることはないと聖書は言ったのです。将来イエス様が再臨されます。その時イエス様はキリストに会って死んだ人をよみがえらせます。なぜならばイエス様ご自身がよみがえられたからです。イエス様はご自分の死によって死の力を持つ悪魔を滅ぼしたからです。それから生きている信者たちは引き上げられます。すなわちこの世のある喜さりを解き放ちます。罪と死と悪魔の影響は及ぼされなくなります。それからイエス様に会って死んだ者と生きている信者たちすべてはイエス様のそばにいるようになります。これは口では言い表せない喜びです。そしてイエス様と共にいることこそが約束されているのです。 生涯私たちを待ち望んでいるのは何なのでしょうか。私たちを待ち望んでいるものは不確かなものではありません。また不安と滅びではありません。イエス様と一つになることという素晴らしい事実が我々を待っているのです。